第1章、制約力が 30% アップするウェブサイトの作り方。7つのキーワード1、ウェブ活用力。1、制約率を上げるなら、集客時に属性を絞り込む。集客力を高めるためにペルソナを設定しましょうという話をご存知ですか？ペルソナはラテン語で、役者の被る仮面、登場人物。英語ではパーソン、人格とか人という意味ですが、マーケティングの分野では、家庭の人物といった意味で使われます。例えば、商品開発の際に設定する架空の購入者などです。教室の運営では、生徒さんの年齢、性別、居住地、職業、役職、年収、趣味、特技、価値観、家族構成、生い立ち、休日の過ごし方、ライフスタイルなどを設定して、教室のコンセプトを決めます。このコンセプトに基づいて、教室のホームページやブログを書いたりします。例えば私のパン教室では、変わった整形を売りにしたプレゼント用にパンを作りたい人、というペルソナ設定をしていました。具体的には、パン作りが好きで、時間にもお金にも余裕のある40代から60代の方。機械ごねをメインにしているので、機械も購入できる方。人とのコミュニケーションを大事にする社交的でアクティブで好奇心旺盛な方。フットワークが軽く、興味があればどこにでも習いに行ける方などを想定し、実際に集客していました。しかし、運営に悩んでいる先生の教室では、実際のチラシやホームページの内容は、きちんとした属性を設定したにもかかわらず、少しずれた顧客層や、全く違う属性の方を、そのまま集客、制約してしまうケースも多く見受けられます。数を確保したい。一人でも多くの生徒さんに来てほしい。そんな皆さんの気持ちはとてもよくわかりますが、この状況は、本来自分が理想とする顧客層とかけ離れた人を数確保のために集客、制約しているという事態になっています。私が教室運営の経験で感じたことは、きちんと設定した顧客層ではない生徒さんを受け入れた場合、教室の雰囲気が変わってしまい、結果的に生徒さんの継続率も下がるという事実です。だからこそ、集客時にきちんとした属性で集めることが、結果として長期的な経営の安定につながるのです。ペルソナ設定した生徒さんを確実に呼び込むには、体験会開催の必要性は前述しましたが、私が実際に行っていたのは、いかに体験会をやらずに、ウェブサイトだけで本コースに申し込みをいただけるか、ということでした。少し矛盾するかもしれませんが、私の教室の場合、コマ数がメインである6ヶ月6回のコースでほぼ埋まっており、体験会を開催する日程を確保することができなかったのです。とはいえ、新規の集客は続けなくてはなりません。そのためには、体験会をやらなくても、信頼してもらい、そのまま申し込みをいただく、という自然な流れをホームページ上に展開しなくてはならなかったのです。通常のパン教室は平均単価5000円が多い中、私の教室は平均単価7500円から8000円であった上に、6回分の金額を全額前入金だったので、一般的には体験会なしで、ウェブサイトだけで制約に結びつけるのは難しい状況であることは理解していました。しかし私は、実際に全コースのほぼ 90% 以上は体験会ではなく、ウェブサイトだけで制約しています。そのコツは2つあります。1、申し込みたくなるような感情の流れ。生徒さんの心に一番刺さるメリットを軸に、コース設計を組み立てるということです。私の教室は、他の教室ではやらないことをコースにする。と決めていましたので、それを求める人にとっては、それだけでもかなりのメリットになります。2、 申し込みたくなるようなウェブサイトの流れ、思わず習ってみたくなるような綺麗な写真、実際の教室の風景がわかる写真や動画、通う生徒さんのメリットの列挙、お客様の声、動画、わかりやすく見やすい申し込み概要、支払い方法、回数の柔軟性、現金、カード、一括払い、分割払いなど、これを軸に文章を組み立ててあります。とりわけ写真は重要なアイテムです。写真を見ただけで詳細をほとんど見ずに申し込んだ方もいらっしゃいます。リアルな体験会を開催せずに運営したい方は、信頼に足る必要項目をきちんと表現して、感情の流れに沿った申し込みページを作ることが必要です。女性は特に感情で購買を決定する傾向があるので、その点を理解して進めていくことをお勧めします。2、成約率に差が出る教室の見せ方。教室というものは、10人の先生がいれば10個の個性のある教室になるはずなので、一つとして同じ教室はありません。それなのに、ウェブサイトで見る限りは、ほぼ同じような教室に見えてしまうケースも多々あります。その大きな要因として挙げられるのは、特徴の見せ方だと思っています。教室の特徴、個性は、本来人の個性と同様に、千差万別であるはずです。ところが、それがのっぺりした平坦なものに見えてしまうのは、表現不足が原因です。こんな飲食店のオーナーの話を聞いたことはありませんか？うちの店はどこにも負けない味を提供しているから、とにかく一度来てくれればわかるよ。一度来てもらえればわかる。これは現代では非常にハードルが高いことです。なぜなら情報が多い時代、お客様は簡単にたくさんのお店と比較できるからです。一度来てもらう以前に、ウェブサイトを見て、行く行かないを決めることが多いのです。時間とお金をかけて現地に行って、がっかりだったという体験をしたくないから、事前調査をします。特に口コミ。教室で言うと、生徒さんの感想がよく見られています。これを念頭に置くと、特徴の伝え方が曖昧だと、それだけでお客様を逃す可能性がとても高い。人は見た目が勝負という言葉もあるぐらい第一印象が重要です。同様に教室を知ってもらう窓口としてのウェブサイトの役割はとても重要です。料理関連の教室集客のセミナーなどでよくお話ししているのですが、教室の特徴を教えてくださいと尋ねると、親切、丁寧、少人数、楽しい、美味しい、材料にこだわる、体に優しいという答えがよく返ってきます。一度料理教室を検索してみるとわかりますが、この言葉はどの教室でも普通に使われています。もちろん事実はそうであっても、それだけだと求める顧客層に響きません。ですから、来てほしい生徒さんに対するメリットをわかりやすく伝える必要があります。例えば、私が持っていたパンのクラスで、低糖質パンのコースがありました。こちらは低糖質ですから、もちろん基本ターゲットの顧客層は、糖質制限をしている人になります。それが、健康の面から糖質制限しなくてはならない事情で習いたい方と、普通のパンが食べられるけれど、プチダイエットとして糖質制限を取り入れたい方の2種の顧客層がありました。私のパン教室の大きなコンセプトの中に、おしゃれな成形というものがありましたので、低糖質パンにもその内容を踏襲して、可能な限り、作る喜びも体験してほしくて、低糖質パンらしからぬ成形にするようにレシピを考案しました。低糖質という身体的なメリットと同時に、デザイン性のあるパンを作る喜びも提供した点が、当時なかった低糖質パン教室の特徴となったのです。その結果、雨季の2種の顧客層に支持されて、全国から生徒さんが習いに来る、他にはない特徴あるレッスンとなりました。 私の技術なんてそんなに特徴ないし、という先生の声もよく聞きますが、生きてきた経験値と性格、いわゆるバックグラウンドをきちんと見つめて掘り下げると、必ずオンリーワンの特徴は導き出せます。そこに実際の技術スキルを掛け合わせて、教室の特徴を作ります。この作業の際に絶対外せないのが、誰に何を教えたいのかということ。ここしかない、ここに行きたいという内容になっているのならば、制約率は上がります。教室業の面白さは、画一的な物販と違って、技術×先生の個性が掛け合わせになって魅力を作り出していることです。だからこそ、その魅力を最大限に伝えるための文章、写真といった見せ方は手を抜くことができません。いいレッスンであることは大前提。それをどのように伝えるかというスキルが、結果として制約率を大きく左右するのです。ですから、教室の魅力が最大限に伝わるように、伝え方を意識しましょう。3. 制約しやすいキャッチコピーの作り方。集客は入り口、制約は出口という概念から考えると、集客しやすいキャッチコピーは、ファーストインプレッション、第一印象で心をつかむことが必須の課題です。逆に言えば、最初に心をつかめないと、その先は読んでもらえません。では、制約しやすいキャッチコピーにするためには、ウェブサイトのどこにどんなものを置いたらよいのでしょうか。まず、読者、ウェブサイトに訪問したあなたの未来の生徒さんが、制約までのプロセスをどのような感情で読み進めていくものなのか、その心理を理解する必要があります。昨今のウェブサイトは、一つのテーマを長文で語り、説明する縦長タイプのものが人気です。特徴としては、物語性のある展開ができるので、感情移入してもらいやすく、感情に響く購買を促すことができるのです。物語好き、感情で物を買う傾向がある女性をターゲットにしている業種であれば、理にかなっています。感情に寄り添って自然にお客様がウェブサイトを読み進めていき、最後の部分で申し込みの決断をしていただく構成が必要です。感情に寄り添った文章構成は、主に3つのパートで組み立てられます。導入。問題提起や今後の課題、未来のメリットを分かりやすいキャッチコピーで提示することで、興味や関心を刺激する最初のパート。本文。導入パートで提示した問題の解決方法や、導き出した背景、信頼性を高めるエビデンス、証拠となる情報を伝えて、お客様の心を購入へぐっと近づけるパート。最後のまとめ。お客様に求めるアクション、購入やお問い合わせなどを明確に提示する、最後のパート。よって、制約しやすいキャッチコピーは、最後のまとめパートに置き、かつ導入パートに提示した未来のメリットに呼応する結論が書いてある必要があります。そして、何と言っても忘れてはいけないのが、わかりやすく目立つ申し込みボタンです。単純ですが、自宅教室のウェブサイトを添削していると、案外設置されていないケースも多いので、ご確認ください。4. バーチャルなウェブサイトだからこそ、リアルを表現する。教室の先生のマインドブロック、否定的な思い込みの一つに、顔出しをしたくないという気持ちがあります。もちろん顔出しせずに、素晴らしい作品だけで生徒さんを集客できる先生もいますが、通常は信頼という観点からすると、顔が見える先生よりも不利になることは明らかです。ネットの世界は顔が見えませんから、悪意を持って性別や年齢などを偽って別人になりすますことも可能です。だからこそ、顔が見えるということは信頼に直結します。ホームページやブログなどを整えたり、更新したりするのはなぜでしょうか。もちろん集客のためでもありますが、それだけではありません。 集客の根源的な質を高める。つまり、制約に近い状態を作るためには、信頼関係の構築という点はどうしても外せません。私は職業柄、人と対面で話す機会は多いですが、人の目を見て話をしない人は、基本的に信頼しません。何かやましいことがあるのでは、私に対してあまりいい感情を持っていないのではと、そういった印象を受けるからです。ですから、人はバーチャルなウェブサイトというものは、本質的に信じていない、ということを前提に考えた方がいいのです。では、信頼してもらえるホームページ、つまり、制約率が高いホームページには何があるのでしょうか？答えは、人の気配です。プロに作ってもらった綺麗すぎるホームページは、逆に人の気配がなさすぎて信頼してもらえないのです。また、プロでなくても、人が写っている写真が極端に少ないと、リアルな印象が薄くなるので信頼されにくくなります。私のホームページは、自分自身の写真はもちろんのこと、生徒さんの写真、動画による感想をふんだんに載せています。このデータがあることで、リアルな体験会に来ていなくても、高額なコースを申し込んでいただける状況を作っています。ですから、制約率を高めたいなら、あなた自身を開示し、生徒さんがいる微笑ましい風景を見せることで、信頼してもらうことが大切です。5. トータルなビジュアルデザインで信頼と共感を獲得する。女性は一貫性があることを無意識に重要視しているという話を聞いたことはありますか？一貫性は女性を相手にするサービスにはとても大切な視点です。では、女性はどのような場面で一貫性を見ているのでしょうか？例えば、ブログ、Facebook、Instagram、YouTube など SNS でのあなたの発信などです。ご自身の飾り気のない本音で話をするなら、おそらく一貫性のある発信になるはずですが、どこかで自分をよく見せたいと背伸びをした発信をすると、どこかでその発言は辻褄が合わなくなってくることがあります。読者は賢いです。中には全メディアをきちんと読んで、あなたという人物を包括的に判断する人も多くいます。つまり、飾られた偽りのあなたを敏感に感じ取ってしまいますから、SNS の発信は一貫性がある方がいいのです。また、発信内容と同時に、ウェブサイトの写真や色合いなどからもあなたが判断されますし、対象顧客が好むデザインを心がけている人なのかも瞬時に見抜かれてしまいます。つまり、ホームページなどのウェブサイトは、あなた自身の分身でもあるので、読者をおもてなしするイメージで、一貫性を持ったイメージを、文章とデザイン、写真などで表現していく必要があるのです。このトータルデザインを支える軸は、コンセプトですから、早々に作る必要があります。コンセプトとは、全体を貫く基本的な概念です。ですから、文章や写真や動画はコンセプトを理解してもらうものでなくてはいけませんし、デザインやバランスなども一貫性を持ったものでなくてはなりません。例えば、カラフルポップとシックエレガントが共存しないイメージです。一貫性のあるウェブサイトは信頼と共感を得ることができます。だから結果として制約率が高いウェブサイトになっているのです。女性に信頼されるビジュアルデザインを心がけていきたいですね。6. 制約率をアップさせる超効率的な SNS ツールの使い方。集客に SNS を使うという話は、前著の自宅教室の開業、集客バイブルでもご説明しました。これはゴールとなるホームページにお客様を集めて制約へと結びつけるために、各種 SNS ツールの特性を理解して動線を設計するというものでした。つまり、集客動線のための SNS という視点。今回は、さらにステップアップした活用法として、 制約率に貢献する SNS の使い方をご説明します。SNS を制約に活用する際のポイントや注意点を見ていきます。ブログ。日々の出来事やお役立ち情報を提供するのではなく、申し込んでほしいイベントや目的、意図がはっきりしている内容を書きます。その際、文末に必ず置かなくてはいけないのは、行動、申し込みを促す言葉です。例えば、お申し込みは今すぐこちらから、などという言葉かボタンがそれにあたります。単純なことなのですが、案外できていない方も多い項目です。書いているうちに忘れてしまうからなのかもしれません。この一言があるかないかで、制約率はかなり変わります。ですから、制約を意識したブログには、必ず最後に行動を促す言葉を入れることを意識してください。とはいえ、行動を促す言葉ばかりだと読者がうんざりしてしまうので、イベント集客ブログの頻度は、記事5回につき1回程度に抑えておくのがベターです。動画、YouTube など、制約率アップに最も効果があるシーンは、お問い合わせに対する返答と、参加された方に対するお礼です。また、長期的に制約を目指すのであれば、ステップメールに添付する場合や、チュートリアルコンテンツ動画、教育型教材の動画などは、学びを通して深い信頼関係が構築できるので、その後に誘導する講座、マーケティング用語でバックエンド、この制約率がぐんと上がりやすくなるのです。私は動画をあらゆるシーンで活用していますが、特に効果の高い次のシーンにおける使い方を具体的にお伝えします。1. お問い合わせに対する回答。通常お問い合わせはメールが多く、最近では LINE からも増えています。いずれにせよ、お客様の初動は文字ベースで入ることが多いです。例えば、お客様からあるレッスンについて、他の日程はありませんかと問い合わせが入るとします。通常は、お問い合わせに対する返答のみを、何月何日何曜日に空きがあります、などと文字ベースで返す方がほとんどですが、私はそのような場面で動画を使います。単に日程のみを案内するだけではなく、現在予定が立っていない場合でも、優先的に日程を調整してレッスンを受けられることや、現在開講している他のクラスに暫定的に入っていただくことで、参加したい気持ちをそのまま盛り上げるなど、様々な提案を動画で撮って、お客様の検討材料として送付します。この動画をご覧になった方からは、私のためだけに動画を撮ってくれた、という感激の声とともに申し込みをいただくことが多かったので、制約率はほぼ 100% でした。直接対面して話を聞いているような気持ちになるお問い合わせ返答動画は効果抜群の制約アイテムなのです。2. 参加された方へのお礼動画。例えば、体験会というメインのレッスンへ誘導するためのお試しレッスンを開催する場合、初めての生徒さんが多く参加しています。ですから、体験会が終わった後に、参加のお礼や、会で参加者から受けた質問に対する回答、感想などを5分程度の動画に撮って参加者に送付するのです。終了後すぐに撮って送るので、大抵参加者が自宅に到着する前に動画が届いています。わざわざ動画を私のために送ってくれるなんて、と大変喜ばれます。ちょっとしたサプライズですね。その後、ほぼ9割の方がメインコースへ入会しました。このように、動画を制約に使う一番のポイントは、オンリーワン。あなただけのために動画を撮っています、という特別感が、お客様には心地よく響くようです。女性は特別感、個別感が好きなので、制約に動画を使うのであれば、ぜひその観点を意識してみてください。Facebook。 Facebook は直接制約に結びつくほどインパクトのある使い方はできませんが、コミュニケーションツールとしての効果はあります。例えば、タイムラインで自分の近況を写真や動画とともに発信すれば注目してもらいやすく、いいねがつきやすくなります。見てもらえる人が増えれば、相対的に申し込みが入る確率も高まります。検索対策、SEO という観点では、外部からあなたの記事を探してもらうことはできませんが、人属性のツールなので、人間関係によるところの紹介も発生しやすい特徴があります。そのため、イベントの立ち上げ、動画を使った Facebook 広告などで効果が出やすい傾向があります。Facebook では、キーワードで制約するのではなく、その人の個人的な魅力で制約するケースが多いので、どれだけ自己開示ができて、コミュニケーションがうまく図れるのかが鍵になります。Instagram、写真投稿によるコミュニティを気軽に形成できるツールです。写真だけなので簡単に投稿できる反面、テーマが曖昧になりやすく、投稿テーマに一貫性がないと見つけてもらうことが難しく、フォロワーも増えません。フォロワーの一つの目標数値は1000人なのですが、戦略的に運営しないと目標達成は難しい数値です。また、Instagram は業種業態によって合う、合わないがあるツールです。教室事業は比較的相性が良い業態だと思います。私のようなコンサル業は本来あまり相性が良くありませんが、写真講座のコンサルも行っているため、綺麗な写真を掲載することでブランドアップに貢献しています。ただし、このケースは稀だと思います。通常、教室の先生が作品を知ってもらうのには適したツールですが、制約に使うのであれば、コメント欄での紹介や、ストーリー、24時間掲載される写真、動画のスライドショー機能の活用、メインページへきちんと誘導できる仕組みを作ることが必須です。最近では、ダイレクトメッセージから制約するケースも多く聞きますので、普段からのコミュニケーション作りが肝心です。誰でも簡単に使えるだけに、キラリと光る何かがないと埋もれてしまいます。ですから、制約に使うのであれば、注目してもらえる個性の発信と、継続的なフォロワーとのコミュニケーションが必要です。密な関係づくりが、結果として制約しやすい土壌を作ります。LINE アット。幅広い年齢層の方が日常的に使っている LINE のビジネス用の機能です。様々なシーンで活用しやすいため、2019年現在、数年で急速に普及しているツールです。LINE アットは、クーポンやお知らせを一斉配信できるほか、1対1トークというお客様との個別メッセージをやり取りできる機能があります。これは特に魅力的な機能です。既存の生徒さんとの連絡帳代わりに使っている方も多いのですが、新規のお客様が長期的にファンになってくれるように仕掛けることもできる便利なコミュニケーションツールです。LINE でつながっている方は比較的反応も早いので、すぐにお客様の声を聞けるのも魅力の一つです。直接的、短期的に制約に結びつけることもできますが、どちらかというと、細く長く続いていくコミュニケーション作りに注力し、一斉配信の内容なども、商売色が強くないお役立ち情報やプライベートの内容なども盛り込んで運営することが大切です。結果として、制約率が高くなります。レッスン内容さえ良ければ生徒さんが来てくれるわけではありません。今は先生の魅力が教室選択に大きな影響を与えます。以上、代表的な4つの SNS の特徴をお伝えしました。共通して言えるのは、制約は信頼の証という点です。SNS の機能はそれぞれですが、結果として、信頼されなければその後の申し込みはありません。 どんな発信なら信頼してもらい、会いたいと思ってもらえるのか。その点を意識した発信が大切です。